ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
ある、女の子とおばあちゃんの話なんですけれども、道でばったり会ったんですね。で、あ、おばあちゃん久しぶりって会ったんです。あ、どうした、もう結婚したかって言うと、うん、結婚したの、もう幸せなのって言うんです。そうかいね、2人はいつも朝起きるときどっちが先に起きるんだいって言ったんです。そしたら、うん、あのね、うちの旦那さんが早めに起きてカーテンを開けて、幸子起きろ、こう言ってくれるの。そうか、いいなって。そしてね、今日はね、いい日になりますようにってこう言ってくれるの。でもさ、おじいちゃんとおばあちゃん、どっちが早く起きるのって言ったんですね。そしたらね、おばあちゃんが、うん、じいさんが早く起きるんだって言ったんです。あ、そうなんだ、じゃあどうやって起こしてくれるのって言ったらね、うん、そうだな、めぐみめぐみ、起きろ起きろって言ってくれるんじゃんって言ったんです。じゃあうちと一緒じゃないね、優しいおじいちゃんねって言った。うん、そんなことないんじゃんって、ね、とんでもない、だからわしを言ってるんじゃん、じいさん、めぐみじゃなくてあきこですよ、あきこですよって言ってやるんじゃんって。ね、起こしてくれるのはいいけど名前が間違ってるってことですよね。一番近い人の、ね、名前は、ね、ぜひ間違えないようにしてください。でもね、僕、うち息子2人いますけどね、なんか時々やっぱ間違えますね。うちはレオとセナですけどね、どっちを呼んでるのか分からない、レオダメだよって言ってるのセナに言ってたりね、します。ね、でも名前って、私もね、親でありますからね、意味があって親ってつけますよね。うちはレオの、レオは礼拝の礼で、王は王文社の王っていう字なんですね。本当は、王を礼拝するものってレオってつけようと思ったんですけど、王ってするとね、ちょっと偉そうだねって言ってちょっと王じゃなくてね、王文社、火をつけてね、レオの王にしたんです。で、セナはね、聖書の聖に、平和の和、令和の和なんです。令和元年に生まれたのもあったんですけど、まあ、字の、音も良かったんです。どっちか、レオもセナも二文字なんですけど、二人とも男の子だったんで、二文字の方が呼びやすいかなと思って。でもラ行とかだとね、どっちを寝るか分かんないから、レとセで違う風にしたんですけどね。セは、セはというかセナはね、平和を保つものは幸いですというね、聖書の言葉から、彼が歩んでいくその、道を通して、たくさんの人が聖書に出会って、そして清められて、そして平和を保っていくようにっていう、思いが込められているんです。こんなに熱い思いが、込められているわけなので、皆さんぜひ教えてやってください、あの二人にねそう生きるんだよって言ってね。名前には意味があると言いましたけどね、イエス・キリストって、私たち、聖書を通して学んでますけど、イエス・キリストって時々ね、イエスが名前で、キリストって名字ですよねっていう人がいます。もちろん違いますね、イエスが名前です、もちろんね。でもナザレ出身のイエスなので、ナザレのイエスってよく言われました。当時はね、名字がなかったんです。じゃあキリストって何かっていうと、クライストです、救い主ですよね。だから救い主、イエスっていう意味なんです。だからジーザス・クライストですよね。でもイエスっていう名前に意味があるんです。これ、ヘブライ語でイエシュワっていう言葉なんです。これは旧約聖書のヨシュア記っていうのがあります。皆さんのレジュメの表側にね、書いてある、強くあれ、惜しくあれって神様に励まされた、それがヨシュアです。若いリーダーを励ました言葉ですね、これね。モーセの次の偉大なリーダーだったんです。そのヨシュアって言葉はイエシュアって意味です。なので、このイエスとイエシュアは一緒です、ヘブライ語だとね。そして主は救いという意味があるんです、ね、で、このイエス、主は救いというこの、名前がね、この私たちが今読む使徒の働きのこの時代にたくさんのところに広がっていったわけですよね。私たちはね、これ聖書を通して学んでますけれども、 そして、本当にね、そのイエス・キリストの名を信じる人たちが、ね、神様の間に隔てがなくなり、永遠の神の関係を与えられ、救いを得て、そして神様の祝福の道にみんな入っていったんです。今日の14節でも、そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていったということですもんね。そして当時この福音を聞いた人たちがみんなで集まって、そして礼拝し始めたんです。礼拝で神様をね、こう私たちがこう賛美を歌って御言葉を見ているように、こういうふうにして礼拝を始めていったんです。でそれはもちろんこういう建物ではなくて、あの一般家庭、みんなね大きい家に集まって、そして礼拝が持たれたんです。これが教会の始まりなんですね。なのでこの教会ができたこの時代、私たちが今見ているこの使徒の働きの時代を初代教会時代っていうふうに言います。そしてこの初代教会のね、特にね今日の箇所ではですね、信じられないようなことがこのたくさん起きていたわけですよね。今日はねそれをね見ながらね、今日はね初代教会で働いた神の姿を見ていきたいと思います。なので今日のテーマは初代教会の神の奇跡ってカタカナで書きましたけれども、これは2つの奇跡があります。1つはミラクルの奇跡、そして奇跡、あともう1つは今まで神がね歩んできた道という意味での奇跡です。まず今日の初めのポイントの1つ目は、彼らが信頼し、これ弟子たちですよね、弟子たちが信頼し共に歩んだ神は奇跡の神だったということですね。あのイエス・キリストが十字架にかかる前の最後の晩餐の席で弟子たちに対してこう言ったんです。ヨハネの14章の12節、スライドお願いします。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです、というね、ところです。あれなかったかな、スライドなかったですねだレジュメに多分書いてあると思うんですけどね。はい、つまりね、イエス・キリストは私が去っていくけども、私を信じる者は私を行う技よりもはるかに素晴らしい技を、偉大なる技を行う、こう弟子たちに話したんです。もうまさに、そのことが成就しているような、そんな箇所が今日の箇所ですよね。今日の箇所の15節16節でも、ついに人々は、病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった、ね、それだけではなく、またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人など連れて集まってきたが、その全部が癒された、ね、ってことですね。人々が癒された。それだけではなくて、あの当時は霊的に混乱している人たちもいたんです。霊的に混乱している人というのは、どの神を私は信頼していいか分からない。当時は例えば占いであったりとか、さまざまな神が祀られていたんです。そしてそれは必ず行いが共にあったんです。こうしなければあなたはこの神に祝福してもらえないよ、こうしなさい、ああしなさい、こう言って、たくさんの人がそのたくさんの神々に縛られていたんです。束縛を受けてたんです。でも彼らがイエス・キリストに出会うことを通して、彼らが解放されていたんですね。そして自由が与えられていった。で、これはですね、弟子たちが、まあ、あの行った奇跡ですけれどもね、あの神が弟子たちを通して働かれたんです。確かにペテロの影にも当たるようにと書いてありますけれども、これはペテロとか弟子たちが素晴らしいんではなくて、弟子たちを通して神様ご自身が働かれたわけですよね。で、奇跡、当時起きた奇跡っていうのは、もちろん人々に癒しがあったり解放があったりする、それだけじゃなかったんです。あの 18節以降では、使徒たちが大祭司とその仲間たちに捕らえられて、そして留置場に入れられてしまうんです、ね、でも19節を見ると、ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、20節で行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った、ね、つまり弟子たちはそれで外に出ることができたわけですよね。そして、ね、これを、ね、見た牢にいた人たち、まあ、万人とか、ね、大祭司たちも驚いていますよね。 もちろんこれは大祭司やその万人たちの想像をはるかに超える出来事だったんです。だから驚いてたんです。もちろん使徒たちもこれは予想できなかったような、素晴らしいことだったんですよね。このような奇跡がさまざまなところで起きていたんです。皆さん奇跡っていうとどんなことを思い浮かべます？僕のね知り合い の, 高校 の,、のクラスの話なんですけどね、佐藤くんが6人いたんですって、ね、で掃除の班を作るのに名前の順でこう班を作ったんです。じゃあ1班彼ね、2班彼ね、ずっとまとめてったんです。そしたらね6人の佐藤くんが同じ班になったんですって。これがご飯だったんですって。だからね、奇跡の佐藤のご飯って言われたらしいですよ、ね、ダジャレですけどね。でね、これを聞いてうわー奇跡っていう人ももちろんいるかもしれないですよ。でもね、神様の奇跡ってただ驚くことは奇跡じゃないんです。神様の奇跡には必ず意図があり意味があるんです。まず一つはね、神様の奇跡には神を信じる者を守り解放するという意図があるんです、ね、今日の箇所でもそうです。たくさんの人が癒され解放されていったんです、ね、でもう一つは神の偉大さを表すものなんです、ね、神は偉大な方である、こんなこともできるお方である、ね、それを表すもの。そして三つ目は神を信じる者の信仰、つまりね、神様に対する信頼を引き上げるものなんです。あんなこともできるんだ、私の神はこんなこともできるんだ、こんな素晴らしい神なんだ、こういうふうにして私たちの信仰を引き上げてくれるものなんですよね。だからこそ今日の箇所でも弟子たちを通してね、神様さまざまな形で神の民を解放し、神の偉大さを民に示していったわけですね。話はちょっと変わりますけどね、子供って親の財布を知ってるって知ってます？別に親の財布のありかを知ってるってわけじゃないです。親の財布の中身を知ってるんですって。それはね、経済状況をなんとなく把握しているっていう意味なんです、ね、どういうことかというと、ある程度の年が来ると子供って他の家庭も見ますよね。いろんなさまざまな家庭を見て、あれっていいな、これっていいな、こうしたいな、ああしたいなって言うんです。この何気ないこの質問なんですけれども、実はそれを通してね、自分の家のお財布事情をその子供自身が把握していくんですって。だからね、不思議と子供ってそのなんとなくね、その親に頼むときにね、そのなんとなくその把握しているそれ以上のことは言わないんですって。気をつけてくださいねバレバレですからねとか言ってこのね、親と子の関係はね、私たちと神様の関係によく似てると思います。神様は聖書を通して、神様ご自身がね、どれだけ偉大なのか、どれだけ祝福をくださるのか、その神様のお財布事情じゃなくて懐事情を私たちに教えてくれるんです、ね、こんなこともするよ、あんなこともしてあげるよ、こんなにあなたを愛しているよ、これだけ私たちに聖書の言葉を通して示してくれるんです。そしてね、それだけじゃなくて奇跡も行ってくださいますよね。死人がよみがえったり、また病人が癒されたりします。さまざまな力を見せてくる。で、子である私たちは父なる神の力、ね、またその祝福がね、どれだけ注げるのかね、もっと知るべきです。そしてもっと神様に期待すべきですよね。なぜなら神様はそのたくさんの祝福を私たちにあげたくてしょうがないからです、ね、だから私たちはね、もっとね、求めていくべきだと思います。2019年のクリスチャントゥデイの、ねに載せられた、ね、あるイベントがあるんですけどね、それがアメリカのデイビッド・テイラーという牧師が、ね、来日して、そして8月の13日から16日までのこの4日間ですけれども、この時にこの病人の方々たちを、ね、集めたりして、そして、まあ、祈る時間を持ったり、そういう、ね、癒しのを求める時間を持ったわけですけれどもね、この方の、ね、まあ、祈りを通して、ね、たくさんの人が癒されるという出来事が今でも起きているわけですよね。これがですね、 そうですね。で、その時にこの集会の時ですけれども、まあ、この2年前の集会ですね、この時に、鮫島牧師というね、ある牧師がステージに上がって、そしてそのご自身のことをお明かししたんです。でそれがこの映像なんですね。これがデイビッド・テイラーですけどね、これが鮫島先生って方ですけれども、その次これもすぐ
にあります教会の鮫島と申します。一つのことをお明かししたいと思います。それはですね、私今現在、77歳になります。それで75歳になるまで私は小さい時から病院に行ったことがないぐらい健康な人間だったんですけども、この2年間でもって、そうですね、私まとめて病気になりました。そのことの中でこのデビッド・テイラー先生の集会に関連あることをちょっと一つだけお明かししたいと思います。それはですね、私1月に、脳梗塞で倒れました。そして、6月ぐらいにですね、今度は脳梗塞でなくて糖尿病でもってですね、ものすごく血糖値が上がってあれしました。で7月にですね、今度は肝臓がんで急遽入院しなくちゃいけないことになりました。それから、年末になりますけども、駅の、東京の駅のですね、改札階段でもって滑り落ちるというそういう事故に遭いまして、これまた救急車で運ばれるような大怪我をしました。そういう形で75歳まで私は本当に病院にいたことがないぐらいな人間だったんですけども、この1年間2年間の間にですね、立て続けに病に倒れて、そして入院する形になりました。でその中で特に今日はですね、私自身が、がんに侵されて、そのことに関連してちょっとお話しさせていただきたいと思います。私は埼玉県のそういうわけで寄居に住んでるんですけど、その近くにですね、日本赤十字社という大きな病院があります。そこの病院でもってですね、こう言われたんですね。あなたのこの病気は、がんは大変、難しいので、自分のところの病院ではちょっと処理しかねるので、東京のがんセンターに行ってくださいというふうに言われたんです。で、その時にですね、いろいろな、ちょうどその時にですね、デイビッド・テイラー先生が、がんを撲滅するというですね、お話をされた時期が全く合うんですよ。で私はその言葉を、半信半疑で思ってたんですけども、実際にそれからそうですね、2ヶ月後ぐらいになりますけども、そのがんが癒されるという経験をしました。その時に病院の先生方が、なんでこれ癒されたのかわからないというふうに言われたんですよ。で、実を言うと、その時に私自身の、その方々に、先生方に対する証しを始めたんですけども、コリコリしかじかでということで、でそれが、変な大げさに言うと病院中でもってですね、それが話題が広がってですね、私が癒されたことによって本当に、主をイエス様をね、見上げるその時となったことをお明かししたい。
この鮫島先生は、ただ主を崇めるだけです、もう少し長生きして主のために働けというサインだと受け止めてますっていうね、この癒しを受け取った時のことをね、語ってるんです。つまりこのペテロたちの間で起きたこの奇跡ってありますよね。私たちが聖書で見る奇跡です。これはこの当時の神様と私たちが今見上げる神様っていうのは全く変わらないっていうことなんです。だからこそ私たちは聖書からどういう神様なのかを知り、そして私たちは大胆にその神様に祈り求めていくべきですよね。一言ね、病気の病に、がある方たちのために、コロナに感染している、人たちのために、皆さん心を合わせて一言、祈りましょう。お祈りします。神様、今病を負っている人、そしてコロナに感染していらっしゃる方、不自由を覚えていらっしゃる方、心に問題がある方のために、祈ります。ペテロたちの間で働かれた奇跡の神様、あなたは今でも奇跡を起こされる神様です。 神様どうか今一人一人に臨んでください。そしてあなたがその、病んでいるその部分をあなたが、癒してください。あなたの御心でしたらどうか、その部分を癒してください。そしてね、私たちの心に解放も与えてください。私たちも日々あなたに祈っていくことができますように、求めていくことができますように、導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。あのヘブル人への手紙で、13章の8節でね、イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じですっていうね言葉がねあるからですよね。いつまでも変わらない奇跡の神である。そして、今日の箇所から学べるねもう一つのことは、世界を支配しているのは人ではなくて神であるということです。あの今日の箇所でも祭司たちが弟子たちを捕らえましたよね。彼らが福音を伝えていたがために彼らを束縛し、そして禁止するために、福音を伝えることをねやめさせるために捕まえたんです。でも、神様によって、御使いが送られて、その御使いによって彼らは、逃れることができたわけです。この祭司たちは弟子たちの働きを止めようとしたんです。でもね、弟子たちの働きっていうのは神様の働きだったんです。だから祭司たちは弟子たちを食い止めようとしたんです。でもこれは神の働きだった、ね、もちろん神の働きを妨げるのは人間では無理です、ね、だからこそ彼らはね、神の働きを、弟子たちはね、神の働きをそのまま続けることができたということですよね。神様の計画は必ず成し遂げられるんです。そしてそれを阻もうとしても人間には何もできないんです。だから僕たちはそれぞれがね、神様の思いって何なんだろう、神様が私に与えてくださっている計画は何なんだろう、ね、そのね祝福の計画をねいつもね求めて知っていくべきですよね。箴言の16章の9節に、人は心に自分の道を思い巡らす、しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であるという言葉があります、ね、確かにいつも私たちはね自分の思いを巡らすんです。でもね、確かにするのは神様の道なんです。神様ご自身なんですよね。今日は、最後にですね、一人のね、人を紹介、したいと思います。今日はあの9月の12日でしたね。あの Facebook とか皆さん開けました。アメリカの知り合いとかいるとね、まだあっちは9月11日なんです。あのセプテンバーイレブンスですよね。私実はそれがあった時にアメリカにいたんです。でアメリカにいて3ヶ月経ってそのテロが起きたんで、全く何が起こっているかわからないし、ニュースのも英語もわからないからね、なんとなくたどたどしい英語で聞きながら、それで事実を把握したっていう感じですけどね。あの僕がいた聖書学校とか、それ働いた教会では、実は何人かの人がその飛行機に乗ってたんですね。なのでその、ね、まあ、その方をね今日も写真でね上げて、あの彼とね天国で会うのすごく楽しみだっていうふうにね、あのそういうふうに話しています。もちろんあの当時ね関わったのはイスラム原理主義者たちですよね。今日はですね、このイスラム原理主義、このテロリストからこのキリスト教に改宗した、カマール・サリームさんっていうね方を紹介したいと思うんです。サリムさんは1958年にレバノンのベイルートに生まれます。そして厳格なイスラム教徒として育つんです。で5歳の時から母親から、イスラム教徒の最大の名誉はジハードで殉教することだと聞かされました。でジハード、これはいわゆる、まあ、聖戦のことです。イスラム教には服従しない人々、特にクリスチャンやユダヤ人を徹底的に殺すための戦いを指していますね。で一般のイスラム教徒が死んだ場合、アラーという神の前に立って裁きを受けます。その時生きている間に行った善行と悪行が天秤にかけられて、善行の方が重ければパラダイスへ、悪行の方が重ければ地獄へ送られる、そうなんですね。サリムさんは母親から地獄の恐ろしさについてとてもリアルな形で教えられ、怖くなりましたが、ジハードで死ねば即パラダイスに入れると聞いたとき、大きな希望を持ちました。5歳の彼にとって殉教することが人生の目標になったんです。 その後学校に行くようになってひどいいじめに遭います。そしてたまたま逃げ込んだモスクの聖職者に助けられて、そこでジハードに関する具体的な話を聞くんですね。早速兵士として訓練を受け始めて、イスラエルに武器を運ぶ役割を担うようになります。まだ7歳の子供、危険気まわりない任務をこなしていく中で何度も殺されそうになりますが、奇跡的に守られます。そのためにヒーロー扱いを受けるようになりました。でまたテロリスト集団の中で偉くなり、さらに重要な責任を任されます。そして資金集めのためにサウジアラビアの貴族と付き合ったり、アフガニスタンに派遣されてソ連軍と戦ったりします。そして成人した後、最も大きな計画への参加を命じられます。それはアメリカに行ってイスラム教原理主義の思想を広め、アメリカをイスラム教国に生まれ変わらせるという計画だったんです。イスラム教原理主義者にとってアメリカは大サタンです。イスラム教の世界制覇を妨げる最も忌み嫌われるべき国です。サウジアラビアなどからの偉大な経済的援助を受けながら、早速布教活動を開始します。町の貧しいスラム街に出かけて、そこに住む人々に何か困ったことがないかどうか聞きます。食べ物がないと言われれば次の日食べ物を届けます。家賃を払うお金がないと言われればお金を渡します。そして人々の信用を得てからイスラム教のことを語るわけです。また特に熱心に話を聞いてくれる人にはジハードの話もするんです。そんなある日、サリームさんは不慮の交通事故に遭って重傷を負ってしまいます。首の骨を折って数ヶ月の入院が必要になりますが、彼は保険に入っていなかったので数千万円もかかると言われます。もちろんサウジアラビアの知り合いに電話をすればお金を送ってきてもらえるのですけれども、身動きが取れないし、下手をすると自分の将来がバレてしまう。非常に困ったことになってしまいます。しかしその時彼の治療に当たっていたドクターがクリスチャンで、サリームさんを自分の家に引き取って面倒を見ると言ってくれたんです。自分の教会のメンバーに献金を呼びかけて未払いの医療費も何とかする、そう話したんです。でサリームさんは仕方なく自分の最も忌み嫌うクリスチャンの家でお世話になることになるわけですけれども、そこでクリスチャンに対する偏見が全て覆されます。彼は頭の中で混乱してアラーに答えを求めます。私は間違ったことを信じていたのでしょうか、どうすればいいのでしょうか、こう祈るんです。すると声がします。アブラハム、イサク、ヤコブの神に祈れ。イスラム教徒はアブラハムを預言者として認めています。 ある一定のところまで、そのイスラム教の教典とそして、旧約聖書は、同じですからね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの神よと祈り始めると、部屋がまばゆいばかりの光に満たされます。サリームさんは、主よ、あなたはどなたですかと尋ねます。すると私はあるというものであると言われます。これはモーセにね、主よ、あなたは誰ですかって聞いたときに神様ご自身が語った、私はあるというものであるという言葉ですよね。そうするとサリームさんは、私は喜んであなたのために死にます、こう言ったんです。でもその声は、あなたは死ななくてもいい、私がすでにあなたのために死んだからと言われたということなんですよね。もちろんこれはイエス・キリストの声です、ね、こうしてサリームさんはイエス・キリストに出会ったんです。そしてこの後にこの聖書を学び始めて、信仰を持ってイエス・キリストを心で信じ、そして洗礼を受けて、今はですね、イスラム原理主義の脅威についてアメリカ各地で、警告するために、ね、講演活動をしていらっしゃる方です。写真がないんですけれども、おそらくちょっと危険だから写真はないんだと思います。サリムさんはさまざまな道を、ね、歩んできました、ね、そしてむしろイエス・キリストとは正反対の道を歩んでいたのかもしれません。でもね、サリムさんには神様の計画があったんです。それはイエス・キリストの福音をたくさんの人に伝えること、そしてこの脅威を伝えることだったんですね。これを妨げることは誰にもできなかったんです。イスラム教の聖職者にも、そしてサリームさんご自身にもできなかったんです。なぜかというと、 これは神様の道だからなんです、ね、でもそれまで歩んできた道も無駄にはならなかったわけですよね。そして今はサリムさんはね、神様ご自身の働きのために、使っているわけですよね。特にね、今コロナのが本当に世界中を、ね、コロナの情報でね、またニュースで、まあ、蔓延している、そんな時代です。本当に人間がこのコロナという、ね、このウイルスに飲み込まれてしまうんじゃないか、まあ、そんな、ね、脅威が、ね、を感じるような、そんな世界になっています。でも神様、でもね、私たちが忘れてはいけないのはね、神様には計画があるということです。それは私たちを祝福する計画なんです。これはどんなウイルスにもどんな人にも妨げることはできないんです。神様はイエス、神様ご自身を、ね、信じる者、イエス・キリストを信じるすべての人を祝福し導き、そして神様ご自身の素晴らしい計画に導いて、そしてずっと永遠に過ごしてくれるからですよね。さあ、今週もこの素晴らしいこの奇跡の神が私たちと共にいるということを、ね、もう一度思い起こして歩んでいきましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝します。私たちがどう思うと、他の人がどう思うと、私たち全ての人にあなたを信頼する、信じる全ての人に素晴らしい計画があるということをもう一度思い起こします。神様、あなたは私たちが思うよりももっともっと10倍も100倍も1000倍も素晴らしいお方です。どうか私たちが、私たち自身があなたを小さくしないように、偉大な神様、あなたが私たちにあなたの偉大さをこれからももっともっと教えてください。あなたに期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。